Open your Bibles this morning. We're in 1 Kings chapter 5.
はい、では、第一列王記の5章をお開きください。
So this morning, please open your Bibles to 1 Kings chapter 5.
第一列王記の、5章になります。
Now, if you remember, in the last chapter,We began this, we saw how Solomon began his kingdom by asking the Lord for wisdom.
前回の章のところで、ソロモンが主に知恵を求めるというところから、まあ、彼の王国を始めたところを学びました。
And the Lord, we saw how the Lord answered his request, and he became the wisest king in all of the earth.
そしてその彼の祈りに主が答えられて、彼はソロモンは本当にこの地上で最も賢い王というふうになりました。
And his kingdom enjoyed peace and prosperity.
そして彼の王国は本当に平和とそれから素晴らしい繁栄の、を、まあ、享受することになりました。
And so now this week we see that Solomon begins to begins to build the temple.
そしてですね、ソロモンがいよいよ神殿を作ることになります。
And of all the accomplishments that he did in his life, this would be the crowning achievement.
彼の人生の中で、まあ、様々なことを彼は成し遂げていくわけですけれども、その中で最も重要なこと行ったことの中で最も重要なことがこの神殿を建てるということです。
And we saw how he was chosen for this task. God had chosen him for this.
この働きのために神はソロモンを選ばれました。
His father David wanted to build the temple.
彼の父親であるダビデが実はこの神殿を建てたかったんです。
Now David, as you know, loved the Lord.
ダビデは本当に主を愛していました。
And he wantedHe wanted to have the worship of God be centered, to be right there in Jerusalem.
そして彼は本当にこの神を礼拝するその場所をエルサレムの真ん中に置きたかったのです。
But the Lord hadn't chosen him to build the temple. The Lord had chosen Solomon.
けれども神はダビデを選ばれたのではなくてソロモンをこの神殿を建てるものとして選ばれました。
Okay, let's begin reading verses 1 through 12.
では第一列王記の5章1節から12節を日本語でお読みします。さてツロの王ヒラムはソロモンが油を注がれ彼の父に代わって王となったことを聞いて自分の家来たちをソロモンのところへ使わした。ヒラムはダビデといつも友情を保っていたからである。そこでソロモンはヒラムのもとに人をやって言わせた。あなたがご存知のように私の父ダビデは彼の周りからいつも戦いを挑まれていたため、主が彼らを私の足の裏の下に置かれるまで、彼の神、主の名のために宮を建てることができませんでした。ところが今、私の神、主は周囲の者から守って私に安息を与えてくださり、敵対する者もなく、災いを起こす者もありません。今、私は私の神、主の名のために宮を建てようと思っています。主が私の父ダビデに、私があなたの代わりにあなたの王座に就かせるあなたの子、彼が私の名のために宮を建てると言われた通りです。どうか私のためにレバノンから杉の木を切り出すように命じてください。私のしもべたちもあなたのしもべたちと一緒に働きます。私はあなたのしもべたちにあなたが言われる通りの賃金を払います。ご存知のように、私たちの中にはシドン人のように、木を切ることに熟練した者がいないのです。ヒラムはソロモンの申し出を聞いて非常に喜んでいった。今日主は褒むべきかな、このおびただしい民を治める知恵ある子をダビデに授けられたとは。そしてヒラムはソロモンのもとに人をやって言わせた。あなたの申し送られたことを聞きました。私は杉の木材ともみの木材なら何なりとあなたのお望み通りにいたしましょう。私のしもべたちはそれをレバノンから海へ下らせます。私はそれをいかだに組んで、カイロ、あなたが指定される場所まで送り、そこでそれを溶かせましょう。あなたはそれを受け取ってください。それからあなたは私の一族に食物を与え、私の願いを叶えてください。こうしてヒラムは、 ソロモンに杉の木材とモミの木材とを彼の望むだけ与えた。そこでソロモンはヒラムにその一族の食料として小麦2万コルを与え、また上質のオリーブ油20コルを与えた。ソロモンはこれだけのものを毎年ヒラムに与えた。主は約束通りソロモンに知恵を賜ったので、ヒラムとソロモンとの間には平和が保たれ、二人は契約を結んだ。
Now, David, as you remember, had had many enemies on all sides of Israel.
ダビデは、このイスラエル中にたくさんの敵がいました。
And he had expanded the boundaries of the kingdom.
そしてこの自分の王国というもののこのをどんどん広げていきました。
But David also had made alliances, friendships with other kingdoms.
で、ですけれども、またですね、彼には、友人もたくさんいまして、でまた、契約もいろいろと結んでいました。
And Hiram was king of Tyre. Tyre is up north, right on the Mediterranean. It's a city up there. And David had an alliance with him, and he loved David, it said.
ヒラムというですね、ツロの王様がいます。で、このツロという場所は、北の方の、地中海に面した場所にありますけれども、そこの王と、契約を結んでいました。そしてダビデと、ヒラムは仲良くしていました。
Now the Sidonians, those people up there by Tyre, they were known to be skilled lumberjacks.
そしてそこのツロに住んでいるシドン人ですね、彼らは木を切ることで、に熟練している人たちでした。
What I find interesting is that God uses foreigners to help build his temple.
面白いなと思ったのは、神はですね、この神のための神殿を建てるのに異邦人も使われているということです。
Because as we know, God, there was a great emphasis that God was, that Israel was, they were exclusive. They were God's chosen people.
このイスラエルというのは本当に神に選ばれたこう特別な民でした。そしてこの神はイスラエルの神として知られていました。けれどもこの方はイスラエルだけにとどまる方ではなくて、すべての民、イスラエルだけにとどまる方ではありませんでした。
God's intention was that as he dealt with Israel, as he dealt with his people, that it would be a witness for the whole earth.
神がこのイスラエルの民を取り扱われる時というのは、それは実はイスラエルの民だけではなくて、他の全人類に対しても同じように取り扱う影響があります。
People would look at Israel, they would look at what God was doing and look at the relationship between him and his people, and they would understand who he was.
人々がこのイスラエルの民が神とどういう関係を持っているか、神がイスラエルの民にどう扱われているかという姿を見るときに、そこで神という方がどういう方なのかということを知ることができます。
And Solomon had an understanding of this. We see this a little bit later when he dedicates the temple in chapter 8.
ソロモンはそのことをよく理解していました。そして、後に神殿が出来上がって、それを、奉献するときに、まあ、彼はこのようなことを8章のところで言っています。
Let's just read a few verses in chapter 8, verses 41 through 43.
ちょっと見てみたいと思います。第一列王記の8章ですけれども、41節から43節です。また、あなたの民、イスラエルのものでない外国人についても、彼があなたの皆のゆえに遠方の地から来て、彼らはあなたの大いなる皆と力強い御手と述べられた腕について聞きますから、この宮に来て祈るとき、あなたご自身があなたの御住まいのところである天でこれを聞き、その外国人があなたに向かって願うことをすべて叶えてください。そうすればこの地のすべての民が皆を知り、あなたの民イスラエルと同じようにあなたを恐れるようになり、私の建てたこの宮では皆が呼び求められなくてはならないことを知るようになるでしょう。
Okay, so now he begins this huge building program.
そして、まあ、これからですね、この非常に壮大な
プロジェクトが始まります。 Let's go back here to chapter 5, verses 13 through 18.
で13節から18節を読みします。ソロモン王は全イスラエルから役務者を徴用した。役務者は3万人であった。ソロモンは彼らを1ヶ月交代で1万人ずつレバノンに送った。すなわち1ヶ月はレバノンに、2ヶ月は家にいるようにした。役務長官はアドニラムであった。ソロモンには200人婦が7万人、山で石を切り出す者が8万人あった。その他ソロモンには工事の監督をする者の長が3300人あって、工事に携わる者を指揮していた。王は切石を神殿の礎に据えるために大きな石、高価な石を切り出すように命じた。ソロモンの建築士とヒラムの建築士とゲバル人たちは石を切り、宮を建てるために木材と石材等を準備した。
So they had thousands of workers.
何千人という人が働いています。
And they moved these huge stones to be used for the foundation of the temple.
でここで本当に大きな石をですね、この神殿の基礎として据えるために彼らは運んでいます。
In verse 17 it says, the king commanded them to quarry large stones, costly stones, and hewn stones to lay the foundation of the temple.
17節に王は切石を神殿の礎に据えるために大きな石、高価な石を切り出すように命じた。
Now the foundation of a building is really something you can't see.
この基礎というもの、建物の基礎というのは、外からなかなか見えるものではありません。ほとんどの場合はもう地下に埋められています。
And yet I found it interesting that Solomon ordered them to use costly stones.
でも面白いのはソロモンはここでその高価な石をその基礎に使うようにと命じています。
You know, the foundation of a building is actually the most important part of the building.
この実は基礎というのが、基礎の礎というのが、この建物の最も重要な部分になります。
It's the strength of the building. The building strength is just based on the foundation.
これがこの建物の強さを決めることになります。建物はその基礎のによって強さが決まってきます。
And It's really, you know, it's the same thing in a person's life.
で、人の人生というのも同じだと思います。
The strength of your life is in your foundation.
人の強さというものはその人のその基礎によります。
The strength of your life is in a place that no one can see.
この人生の基礎というものは他の人たちは見ることができません。
And without a strong foundation, a person can't really build their lives. Your life can't become something that's strong if the foundation is weak.
そして、そのもしですね、その基礎が人の、基礎というものがですね、もし弱いものであったら、その上に強い人生というものを立て上げていくということはできません。
And so as I looked at this scripture and was thinking about it, it's that way in our lives. God uses, we should use, in order to build our foundation, we should, you know, it's something that's costly. It's actually something beautiful.
ですから、ここを見たときに思うのは、この人の人生の基礎というものも本当に高価で、そして美しい、この人の目からは見えないですけれども、高価なものをを立て上げていく必要があります。
it's important.
なぜならばそれが本当に重要なものだからです。
Now, a foundation of a building is something it seems kind of unattractive.
でこの、基礎を立て上げるということはその行為というのはあまり楽しいものではありません。
I mean, it would be tempting for a person to say, well, you know, just you can't see it, just skip over it, and get, you know, it would be more fun to spend your time on the inInterior decorating or picking out the paint or something like that.
あんまりこう人から見られるものじゃないんだから、その辺はもうちょっと軽く飛ばしておいて、なんかこうもっと楽しい飾り付けであったりとか、ペンキの色は何色にしようかなとか、カーテンはどうしようかなとか、そういう方が楽しいから。
But you know, the working on a foundation also is a hard work.
そしてまたこの基礎を作り上げるというのは非常に大変な仕事です。
One of my summer jobs that I had as a young man was working for a block layer, and we would do that. We would build foundations.
私は若い頃にですね、ちょっとアルバイトで、このブロックを運んで、それでなんかこう建物の基礎を作るような、そういったアルバイトをしていたことがあります。
And you know, it was hard work. It was a good job for a teenager.
まあ、10代の若者にはいい仕事なんですけれども、でも本当に大変な仕事でした。
But it was dirty, it was sweaty, and it was hard.
汚れるし、汗もかくし、本当にきつい仕事です。
But you know, that was important. I even today when I'm walking by, I look at a construction project, I kind of admire as I watch these people pouring the foundation. I sort of
でもそれが本当に大切な部分であるということです。今でも私はこう建築現場なんかを通るときにはこの基礎の工事をしている方たちを本当に尊敬します。
Especially if it's straight. You know, a straight foundation is so important because everything that's built after it has to match. And if the guy builds a little bit crooked, the carpenters hate it because it's hard to build on.
特にですね、こう本当にその基礎はまっすぐ正確に作っていなければ、その上にこうちょっとでも曲がっているとその上に立て上げていくときに本当に大工さんがもう嫌がるぐらい、になってしまいますから、このまっすぐに基礎を置くということは非常に大切なことです。
But don't get impatient with the foundation work in your life.
ですからこの人生の基礎を立て上げていく、その働きをするときに本当に忍耐をしてください。
Because it's important.
なぜならばこれは本当に重要なことだからです。
I know that often I want to move on. Foundation work, it doesn't seem, you know, so attractive. You want to move on to something more exciting.
私自身もなんかもうその基礎作りというのは非常につまらないことなので、大変なことなので、もうそれはさっさと済まして次のもっと楽しいことに進んでしまいたいとよく思います。
Now, what I'm talking about foundation things, let me give you some examples.
例えばですね、この基礎作りということに関してちょっと例を挙げてみたいと思います。
For example, learning the scriptures.
例えば、御言葉を学ぶということです。
It's really important that you get to know the scriptures.
これは非常に大切なことです。この聖書を知っていくということは大事なことです。
A lot of the way that you do that isn't just, you know, reading a scripture that gives you, you know, really, really stirs your heart or really moves you. Maybe it will do that, but maybe it won't.
この聖書を読むという行いはですね、なかなかそれによってなんかこう心が動かされてこう。なんて言うんでしょう、なんかこう感動を覚えたりとかそういうことも、まあ、時にあるかもしれませんけれども、でもいつもいつもそういうわけではないと思います。
Yeah, well, I think you know what I mean. Sometimes there are favorite verses, you know, there are verses that you'll see on the calendar and stuff, and it's beautiful, it's wonderful. But if you're only looking at that and not kind of digging in through all of it, you need to get down and learn the scripture, all of the scripture.
例えばですね、この気に入っている御言葉とかこうカレンダーになんか書いてあったりとかすると、それを喜んで見たり、しますけれども、でもそういったものだけでその自分の好きな御言葉だけをいつも見ているだけでは、なかなかこの聖書全体を知っていくことはできません。聖書全体を通してこの学んでいくということが非常に重要になってきます。
Or, here's another example, developing a prayer life.
例えば別の例としては、この祈りを積み上げていくということです。
By that, you know, just having the time, that, you know, spending the time to, and just being regular at it, learning to pray regularly, learning to pray when you feel like it, and, you know, kind of in season and out of season.
この時間を費やして祈る時間というものを持っていくということです。これを定期的に日々の生活の中で時間を取ってこの祈るその習慣を身につけていく。何か祈りたい時だけ祈るとか、季節的に祈ったり祈らなかったりとか、そういうことではないということです。
And when you do the things like this, when you give yourself time and devote time to the foundation, you're laying a foundation in your life that you can build on.
そういったその基礎的な、まあ、信仰の基礎となる部分をこう積み上げていく、立て上げていくことによって、その上に本当にこう揺れ動くことのない固い人生を築き上げていくことができます。
just like in a physical building, it takes time and it takes effort.
そしてその本当にこの実際の建物のようにですね、その基礎を作るということには時間がかかります。
But it's really important.
でもこれは本当に大切なこと、働きです。
Because what happens is if we skip over that and we just don't, you know, don't have time for that.Maybe we'll try to move on in our Christian experience to this or that.
もしですね、そういったことをこうスキップしてしまって、その基礎作りというものをもう飛ばして先にどんどん進んでいこうとしてしまうならば、
You know, maybe we'll want to get on. Okay, God, use me. I want to be used by you.
もうちょっとこう興奮してですね、神様、私を用いてください。私はあなたに用いられたいんです。
But what happens is, for example, if a person hasn't gotten their identity in Christ established, they don't really know the scriptures or know who they are in Christ.
でも、例えばですね、そういった人たちがもしこの自分はキリストにあってどういうものであるというしっかりしたアイデンティティを持っていなかったり、こうきちんとこう聖書の御言葉を蓄えていることができなかったりするとしたら、
And then the devil comes along and harasses you and causes you to doubt.
悪魔がやってきて、そして、私たちを悩ませて、本当にその疑いを起こさせようとしてきます。
And you don't really know how to fight back because you don't really know where the scripture is. Well, I think it says somewhere in the scripture, and you're not. That hasn't been really established. Your life starts to shake.
そういった時にどうやって戦っていいか、その敵に対して戦っていいかが分かりません。しっかりとこの御言葉が蓄えられていないと、それに抵抗していくことができなくなって、この自分の人生が本当に揺れ動くようになってしまいます。
And sometimes, you know, it's important that we be serving the Lord as we're developing the foundation of our lives. We know why we're serving the Lord. We're servingTo please him.
そして主に仕えるときもですね、この基礎をしっかりと固めていくことによって、私たちはなぜ主に仕えるのかということが分かります。
But if we don't really get that established, we, for example, this can happen. You can be going along and then you find that you're really motivated by what other people think of you.
でもこの基礎がしっかりしていないと、せっかく出ていったとしても、主のために働こうと思って出ていったとしても、途中で周りの人たちが自分をどう思うかということにこう影響を受けるようになってしまいます。
And as you start serving the Lord, everything's going along fine, and then you get criticized, and you're devastated, you're shaking.
そして最初はこの主に使い始めて、最初は良かったんですけれども、だんだんこう非難が、批判が来て、そして、自分が責められて落ち込んできます。
Or on the flip side of that, no one notices, and that shakes you up.
もしくは逆に誰も自分のやってることを気づいてくれないかもしれません。それによってまた揺れ動かされることになります。
And all of these things, God wants to build deep.In our lives, that we have a foundation, we're solid, we can handle things that come our way.
でも主はですね、そういったことを通してでも私たちに本当にこのしっかりと深く基礎を立て上げて、こう固く、どんなことがあっても揺れ動くことがないような固いこの基礎を立ててほしいと願っておられます。
And just one other thing, I believe that in building the foundation, it's very important, and God knows this, that we learn to trust Him whether we feel it or not, whether we feel His presence or we don't. Learn to trust God whether or not you feel.Like he's there.
Okay.
Okay.
ごめんなさい。ですから、その神がいつも ご臨在してくださっているということをですね、感じるか感じないかということにかかわらず、いつもその臨在があるということを信じることができるように学んでいく必要があります。
Okay, I spent a long time on that, but I think you know, it's just really important. Foundation is a very important part of your life.
ちょっと長くなりましたけれども、でも理解いただけると思いますけれども、本当にこの基礎をしっかりと立て上げるということは非常に大事なことです。
Sometimes I go back and I like to use these discipleship materials the navigators use. They're very basic.
私も時々ですね、このナビゲーターというところが出している、弟子訓練の学びっていう本当に基礎的な学びの本があるんですけれども、それに戻ってきます。
Especially for new believers, we go through that.
で、特にですね、新しく信じた方にはそれを一緒にやったりすることがあります。
And I'm always blessed myself because I think, man, it's so good to go back to the basics, the foundational things.
で、それをやることによって自分自身が本当にいつも祝福を受けます。この基礎、基本的なことに戻るというのは本当に大事なことだと思います。
One more thing to say about it. Just these costly stonesThat were buried under the ground. No one could see them, but God could see them.
そしてもう一つだけ、この高価な石というのは誰も見ることはできありませんけれども、でも神はそれをご覧になっています。
This was His temple.
これは神の神殿です。
And it was what God sees that really counted.
そして神がそれを本当に非常に大切に思ってくださいます。
He sees what no one else can see.
神は誰も見ることが、誰も見えなくても神はそれをご覧になることができます。ですから、この神がご覧になってくださるものが大事なんだということを、それを心に置いて、まあ、人生を立て上げていってください。
And there may be beauty in your life that he sees and he takes joy in, and that's all that matters.
皆さんの人生の中にある本当に美しいものを神はそれをご覧になって、そして喜んでくださっています。それが一番重要なことです。
Let's move on to chapter 6. Let's go 1 through 10.
では6章に入っていきたいと思います。1節から10節をお読みします。イスラエル人がエジプトの地を出てから480年目、ソロモンがイスラエルの王となってから4年目のジブの月、すなわち第二の月に、ソロモンは主の家の建設に取り掛かった。ソロモン王が主のために建設した神殿は、長さ60キュビト、幅20キュビト、高さ30キュビトであった。神殿の本堂の前につく玄関は、長さが神殿の幅と同じ20キュビト、幅が神殿の前方に10キュビトであった。神殿には格子を取り付けた窓を作った。さらに、神殿の壁の周り、つまり本堂と内堂の周りの神殿の壁に脇屋を建てまし、こうして階段式の脇間を作り巡らした。脇屋の1階は幅5キュビト、2階は幅6キュビト、3階は幅7キュビトであった。それは神殿の外側の周りの壁に段を作り、神殿の壁を梁で支えないようにするためであった。神殿は建てるとき、石切り場で完全に仕上げられた石で建てられたので、工事中、土や斧、その他鉄の道具の音は一切神殿の中では聞かれなかった。2階の脇間に通ずる入り口は神殿の右側にあり、螺旋階段で2階に上り、2階から3階に上るようになっていた。彼は神殿を建て、これを完成するにあたって神殿の天井を杉材のたるきと厚板で覆った。神殿の側面に脇屋を建て巡らし、その各階の高さは5キュビトにして、これを杉材で神殿に固着させた。
The area of the temple floor was exactly twice as large as the area of the tabernacle floor.
この神殿がある階というのは、幕屋のちょうど2倍の大きさになります。
You remember the tabernacle? That was the building that was the tent that for worship that Moses built.
この幕屋というのを覚えているでしょうか。モーセが、まあ、建てたテントのようなものでした、ね。
And although the temple had the same basic pattern, that is, there was the Holy of Holies in the middle where the ark was placed, there were some differences
で、まあ、この神殿は、聖所と至聖所があって、まあ、いろいろそこの中に置くものとかも決まっていて、だいたい基本的な型は一緒でしたけれども、まあ、幕屋と違う部分もありました。
最
も大きな違いはここで建てている神殿というのもしっかりと固く立った、そこにしっかり据えられた建物ですけれども、幕屋の場合は移動が可能なものです。
I was looking around on the internet. I did find one kind of illustration.
Can you...私はちょっといろいろ探していて、一つ神殿の絵を見つけました。
These are just reconstructions. You know, I don't think there's a perfect illustration, but this one I think is probably pretty close.
Reconstruction of the temple.
Well, you know, no one knows exactly what it looked like.
まあちょっとそこまで正確ではないとは思うんですけれども、ある程度再現していると思います。で、幕屋よりもですね、3倍ほど高さがありました。そして本当に、たくさんの金を使って非常に豪華なものです。で、3階まであってですね、その端には今書いてあったように、まあ、それぞれ部屋がありました。
Okay. I just wanted to... The picture is worth a thousand words, they say.
ちょっとこうイメージがね、分かりやすいと思いますので、絵が。
It was interesting. It said that the stones used were finished at the quarry so that they wouldn't be hammering away there at the temple site.
そして、この神殿を建てるのに使われた石ですけれども、これはもう完全に石切り場で、作られた石だったので、この現場でまあいろいろと土や斧を使って音を出して作る必要はありませんでした。
They were polished so that they fit together perfectly.
もうすでに磨き上げられて、その石と石がもう完璧にこう、まっフィットしてこう並べられる状態でした。
It was as if God was saying, "My temple is a peaceful place."
まるでですね、神が私の神殿は本当に平和な場所なんだということを言われているかのようです。
A reverent place. Okay. Let's move. Let's just read verses 11 through 13.
11節から13節。その時ソロモンに次のような主の言葉があった。あなたが建てているこの神殿については、もしあなたが私の掟に歩み、私の定めを行い、私のすべての命令を守り、これによって歩むなら、私があなたの父ダビデにあなたについて約束したことを成就しよう。私はイスラエルの子らのただ中に住み、私の民イスラエルを捨てることはしない。
So here the Lord appears to Solomon while he's building the temple.
ここでソロモンがまだ神殿を建てている最中に主が彼に現れました。そして、主の律法に従うようにと、まあ、ソロモンの注意を向けさせています。
It would be so easy during a big building project like this to get so absorbed in accomplishing the task that you would kind of forget aboutThe basic relationship with God.
このようなですね、もう非常に巨大なプロジェクトであるこういった大きな神殿を建てるということをしていますと、もうそれについつい夢中になってしまって、基本的にあったその主との関係、神との関係というものも簡単に忘れてしまうと思います。
You wouldn't want to forget that the whole reason for the temple was the Lord.
でも忘れたくないですよね。この神殿を建てるすべての理由というのは主なわけですから。
I need to be reminded of this.
私だったら本当にそれを思い起こさせてもらう必要があるなと思います。
I get involved. If I have a project, I get into it. I'm just you know, I don't like to stop and eat. I'll just let's keep going.
私はもうそうやってもし何かプロジェクトがあったらばそれにもう没頭してしまってですね、途中でやめたりしないでも最後まで突き進んでいきたいと思うタイプの人間です。
But I know that in my work for the Lord, in our work for the Lord, it's so important to step back and get perspective and know the Lord is what's important.
でもこの主に仕えるときに大事なのはですね、本当にその主に仕えているときに一歩下がって、そして一番大事なのは主なんだということを思い出すということが非常に大事です。
Because I know what has happened to me, and I wish it hadn't happened more than once, but it continues to happen now and again.
私自身もよく起こることで、まあ一回で終わってほしいと思うんですけども、まあ何度か起こってしまうことがあるんですけれども。
But I'll be doing something for the Lord, and I'll be thinking that I need that. This is what I need to get done, and then.I'll start to get frustrated.
私は何かを主のためにしようと思って始めるとそれこれをもう終わらせなきゃいけないというふうになってしまって、そしてだんだんストレスが溜まってきます。
And I've often felt like, come on, God.
そして、
Can't you help me more than that?
ちょっと神様何とかしてくださいよ。もっと助けてくれないんですかと。
And the Lord has to stop me and open my eyes and show me you lost sight. The reason you're doing this is for me.
でもそうなってくると主が、まあ、私の働きをそこで止められてですね、そしてあなたがこれを始めたのは なぜかというその理由を思い起こさせてくださいます。あなたは私のためにこれを始めたんですよ。
Because it's so easy to sort of all of a sudden things switch and the Lord becomes my servant to get this thing done, and the whole reason was so that I would serve him, and things get backwards.
気をつけないとすぐにそれがこう目的が逆になってしまって、途中でこの主のために仕えているのに、主が自分に仕えているようになっていってしまいます。そしてその主のために仕えるためになんか逆にこの働きを成し遂げることがもう目的になってしまうということが起こります。
Maybe that'll happen to you someday, but maybe that's. But verse 13.And I will dwell among the children of Israel and will not forsake my people Israel.
13節のところに、私はイスラエルの子らのただ中に住み、私の民イスラエルを捨てることはしないとあります。
The temple was never meant to be a house to contain God.
この神殿というのはですね、決して神を、まあ、閉じ込めておくというか、封じ込めておくような場所。家というわけではありません。
It was meant to be a place where people would come to approach God through sacrifices.
ここは人々がそこにやってきて、そして生贄を通して神に近づくための場所です。
Isaiah said in Isaiah chapter 66 verses 1 and 2.
イザヤはこのように言いました。66章の1節2節です。
I'll just let Mika read that in Japanese.
イザヤ書66章の1節2節、主はこうおせられる。天は私の王座、地は私の足台。私のためにあなた方の建てる家は一体どこにあるのか。私の憩いの場は一体どこにあるのか。これらすべては私の手が作ったもの。これらすべては私のものだ。主のお告げ、私が目を留めるものはへりくだって心砕かれ、私の言葉におののくものだ。
It was like the temple was just but God's footstool.
この神殿というのは神の足台だと言っています。
Now Solomon knew this, and he will see in chapter 8 as he prays there in 8:27, he says, "Is the God will God indeed dwell here in this building on earth?"
ソロモンはそのことをよくわきまえていました。そして彼は、後半で8章この第一列王記の8章のところで、それにしても神は果たしてこの地の上に住まわれるでしょうかと言っています。
So the heavens can't contain you, God.
天の天もあなたを入れすることはできません。
Now, in pagan cultures, it was not, and even today, it's very common to have a temple for the religion.
この異教に関してはですね、その 他のさまざまな宗教というのは、彼らにとってこの、まあ、神殿とか宮とかそういったものを持つということが常識になっています。当たり前のことですね。
That this temple was a building that, that housed this particular god.
そして人々はそういったその、宮とか神殿とかそういったところにその彼らの神が住んでいるものだというふうに思っています。
That's where the god lives. If you go there, you meet the god. If you go away, you've left him behind.
そこに神が住んでおられて、人々はそこに行って神と会って、また帰ってくるときには神をそこに置いてくるような感覚です。
God of the Bible was never presented that way.
けれども聖書の神は決してそのような方ではありません。
He's omnipresent. He's everywhere.
この方は偏在される方です。どこにでもおられます。
You cannot contain him.
この神を閉じ込める封じ込めるということはできません。
But here what God is doing is that throughThis temple in Jerusalem, he's providing a place where people can come to worship him.
でもこの神殿が建てられるというのは、このイスラエルというところ、このエルサレムのところに、まあ、人々が神を礼拝するためにやってくることができるように、そういった場所です。
And through it, he's going to teach about who he is, that he's a holy God, that you justcan't approach him just unless there's a proper sacrifice.
そしてそこを通して神はどういう方であるかということを、まあ、民に教えるために、作られるものです。人々がその決まったプロセスを通してでなければこの神と会うことができないということを教えられるために。
It's probably the most important thing that peopleCan know because what it's doing is it's teaching people of their need for a savior, of their need for Jesus.
で、このそこで民に教える一番大事なことというのは、この人には本当に救いが必要であるということ、イエス・キリストというその救いが必要であるということを教えるということが一番の大きな目的だったと思います。
And his sacrifice on the cross.
このイエス・キリストの十字架の上での生贄というものが必要であるということです。
Okay, let's read. Yeah, we're going to kind of go through the temple, and we'll go ahead and I'll have Mika read this 14 through 38. It's kind of a long bit there, but let's just go through the temple.
では、神殿を建てていきますので、ずっと読んでいきたいと思います。14節から
38節です。
はい、読んでいるときにこの神殿の、絵を出しておきますので、助けになるかと思います。で、14節から38節をお読みします。こうしてソロモンは神殿を建て、これを完成した。彼は神殿の内側の壁を杉の板で張り、神殿の床から天井の壁に至るまで内側を板で張った。なお神殿の床はもみの木の板で張った。ついで彼は神殿の奥の部分20キュビトを床から天井の壁に至るまで杉の板で張った。このようにして彼は神殿に内堂、すなわち至聖所を作り上げた。神殿、すなわち前面の本堂の長さは40キュビトであった。神殿内部の杉の板にはひょうたん模様と花模様が浮き彫りにされており、全部杉の板で石は見えなかった。それから彼は神殿内部の奥に内堂を設け、そこに主の契約の箱を置くことにした。内堂の内部は長さ20キュビト、幅20キュビト、高さ20キュビトで、純金をこれに着せた。さらに杉材の祭壇にも純金を着せた。ソロモンは神殿の内側を純金で覆い、内堂の前に金の鎖を渡し、これを金で覆った。神殿全体を隅々まで金で張り、内堂にある祭壇もすっかり金をかぶせた。内堂の中に2つのオリーブ材のケルビムを作った。その高さは10キュビトであった。そのケルブの一方の翼は5キュビト、もう一方の翼も5キュビト、一方の翼の端からもう一方の翼の端まで10キュビトあった。 他のケルビムもケルブも十九尾とあり、両方のケルビムは全く同じ寸法、同じ形であった。一方のケルブは高さ十九尾と、他方のケルブも同じであった。そのケルビムは奥の神殿の中に置かれた。ケルビムの翼は広がって、一つのケルブの翼は一方の壁に届き、もう一つのケルブの翼はもう一方の壁に届き、また彼らの翼は神殿の真ん中に届いて、翼と翼が触れ合っていた。彼はこのケルビムに金をかぶせた。神殿の周囲の壁にはすべて奥の間も外の間もケルビムの彫刻、夏目石の木と花模様の彫り物を彫った。神殿の床には奥の間も外の間も金をかぶせた。彼は内堂の入り口をオリーブ材の扉と五角形の戸口の柱で作った。二つのオリーブ材の扉である。彼はその上にケルビムの彫刻と夏目石の木と花模様を彫り、金をかぶせた。ケルビムと夏目石の木の上に金を伸ばしつけたのである。同じように本堂の入り口にも四角形のオリーブ材の戸口の柱を作った。もみの木の二つの扉である。一方の扉の二枚の戸は折りたたみ戸、片方の扉の二枚の戸も折りたたみ戸であった。彼はケルビムと夏目足の木と花模様を彫り付け、その彫り物の上にぴったりと金を貼り付けた。それから彼は切石三段、杉角材一段の仕切りで内庭を作った。第四年目のジブの月に主の神殿の礎を据え、第十一年目のブルの月、すなわち第八の月に神殿のすべての部分がその明細通りに完成した。これを建てるのに七年かかった。
Alright, the temple, as you can see, was built to specific details. Yeah, you can turn the lights on if you want.
この神殿というのは非常に細かい詳細に基づいて建てられています。
And it was similar in layout to the tabernacle, but yet it was much bigger. It was similar in layout, the design of the tabernacle, but it was bigger.
あの幕屋とですね、デザインは非常に似ているわけですけれども、でももっともっと大きなものです。
Now you remember that God had spoken to Moses on Mount Sinai and had given him all the details to make the tabernacle.
シナイ山で神がモーセにこの幕屋を建てるための細かい指示をすべて与えられました。
Interestingly, we see that the pattern for this temple was given to David by the Lord.
そして面白いのは、この神殿の詳細、神殿を作るためのこの詳細というのは実はダビデに主が与えておられます。
Interesting. If you look at 1 Chronicles chapter 28,
ちょっと面白いと思います。第一歴代史のですね、28章にそのことが書かれています。
Let's just read verses 11 and 12. 1 Chronicles 28,
11
and 12.
第一歴代史の28章の11節、12節をお読みします。ダビデはその子ソロモンに、玄関広間、その神殿、宝物室、屋上の間、内部部屋、内部屋、贖いの間などの使用書を授けた。御霊により彼が示されていたすべてのものの使用書であった。すなわち、主の宮の庭のこと、周りにあるすべての脇部屋のこと、神の宮の宝物蔵のこと、聖なる捧げ物の宝物蔵のこと。
And then look down in verse 19.
そしてその先の19節を見ますと、これらすべては私に与えられた主の手による書き物にある。彼はこの使用書のすべての仕事を賢く行う。
So God had, this I think is fascinating. God had told David detailed information by his spirit, which David wrote down and then gave to his son Solomon.
ですから、面白いなと思うのは、神がですね、この御霊によってダビデにこの建設のこの指示をすべて与えられて、そしてダビデがそれを書き留めてソロモンに渡しました。
So both the tabernacle and the temple were designed by God.
ですからこの幕屋もそしてこの神殿も両方とも神のデザインによるものです。
Now, another interesting thing is in the New Testament, when teaching about heaven, the New Testament uses the tabernacle as an example, not the temple.
そして面白いのは、この新約聖書の中で 天について、まあ、教えているときに、この神殿ではなくて実は幕屋の方を例にとって説明しています。
In Hebrews 9:24 the writer says that this tabernacle was a copy of heavenly things。
ヘブル人の手紙の9章の24節ですけれども、キリストは本物の模型に過ぎない。
You can just read.
キリストは本物の模型に過ぎない。手で作った聖所に入られたのではなく、天そのものに入られたのです。そして今、私たちのために神の御前に現れてくださるのです。
Now, when the New Testament writers when they talked about the temple and they used the temple as an example, they would use the temple as an example of the church.
そしてこのヘブルの中では、幕屋を例として挙げているわけですね。でこの幕屋が、教会として説明をされています。
I'm sorry, the temple. I'm down here. The temple, not the 幕屋、
ごめんなさい、神殿です。
神殿、
ごめんなさい、間違えていました。幕屋じゃなくて神殿でした。失礼しました。神殿が、この教会であるというふうに、キリストの体なる教会であるということを言っています。
For example, Jesus referred to his own body, remember, as the temple. I will destroy this temple and raise it again.
イエスご自身がまず、ご自身の体をこの宮として神殿として例えられています。私はこれを3日で立て上げると言われました。
Paul told the Corinthians, don't you realize that your body is a temple of the Holy Spirit?
そしてまたパウロもこのように言っています。これはあなた方の体は聖霊の宮であることを知らないのですかと。
And Peter, there in 1 Peter chapter 2, he said that we are, you also as living stones are being built up into a spiritual house.
ペテロもまたこのように言っています。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。
そ
してまたエペソの手紙の2章ですね。
ちょっ
と19節から22節をお読みします。こういうわけであなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり神の家族なのです。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎です。この方にあって組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。
So as we're studying here Solomon building and then you look at Ephesians, you get the sort of the same imagery.Only we are like being built up into this. I'm sorry, I said that too quickly. The picture that Paul uses in Ephesians is this picture of building the temple.
ここでパウロがこのエペソの手紙の中で使っている、イラストレーションというのは、この、ま、神殿を建て上げるということを表しています。
The whole building being fitted together. These stones are being fitted together.
このすべてのあの建物のこの石それぞれですね。それが全部こう組み合わされて建て上げられます。
And Peter said Jesus was the cornerstone.
そして彼はペテロはイエスがこの隅の礎であるというふうに言っています。
The Lord has a purpose for all that He does.
主がなさるすべてのことに目的を持っておられます。And I think it's interesting
that as we study the building of the temple those many thousands of years ago, that it has relevance for us today.
そして今学んでいるようにこの何千年前に建てられた神殿というものが実は今の私たちにもとても深い関わりがあるということです。
God is a builder.
神はこれを建て上げられる方です。And
everything He makes is glorious.
そして全て神が作られるものというものは、本当に栄光に満ちているものです。
This building that Solomon made, this beautiful building, it's just a glimpse. It's just a little hint of the glory of God, what God is doing.
このソロモンが建てた素晴らしい神殿、これは本当にこの神の栄光をほんの少し垣間見ることができるものであって、神が作られるものというのはもっともっとすごい素晴らしいものです。神の働きというのは非常に美しいものです。
you know what's amazing? You are his workmanship.
そして、本当に驚くべきことは、皆さんがそれぞれが神の作品であるということです。
that's what the scripture tells us.
それが聖書に言われていることです。
And God knows what he's doing.
そして神はご自身が何をしておられるかを知っておられます。
he never makes a mistake.
決して間違えることはありません。
That's why you can trust him.
だからこそ私たちは神を信じることができます。
You don't have to look over his shoulder. No, no, no. Don't. You know. Just let him do his work.
あ、そうじゃない、そうじゃない。そんな心配をする必要はなくて、本当に主にすべてを働いてもらうことができます。
And we can just relax.
そして私たちはもうただリラックスして。
And know that he's making something beautiful.
そして本当に主が何か美しい素晴らしいものを作ってくださっているということを信じることができます。もう一つ最後にその神の働きに関して言いたいことがありますけれども、神は決して諦めません。途中でやめるということはされません。あ、もうこっちはやめて別の方にしようということはありません。
Philippians 1:6. We'll finish with this.
ピリピ人への手紙の一章の6節です。
Being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ.
ピリピ人への手紙の一章6節。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。
Let's pray.
祈りします。
Father, we just rejoice in this, that you are at work in our lives.
お父さん、あなたが私たちの人生のうちに働いてくださっていることを本当に私たちは喜んでいます。
And maybe some of us need to be reminded of this.
ある人々はそのことをもう一度思い起こさせてもらう必要があるかもしれません。
Maybe some of us have seen the construction and wonder what is going on.
ある人たちはこの基礎の工事を見て、一体何が起こっているのかと不思議に思っている人もいるかもしれません。
But Lord, we know, as your scripture says, that you make all things beautiful in your time.
けれども聖書の中に書かれているように、あなたはその御手の中で、あなたの時にすべてのものを美しいものに変えてくださいます。そして私たちはあなたを信じることを選びます。
主
よ、どうぞあなたの働きをなしてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。